ポッドキャスティングでも配信しています。ゴーデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は、柏書房から著書、聖天使、聖天館ビジネスに従事する日本人たちが好評販売中、共同通信社の記者、伊藤元気さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。はい、ね、もう春の愛が言ったけど、はい、この聖天使と本の表紙にね、
はい、
ちょっと、ごちそうな、
そうですね。
恰幅のいい、ね、男の人が日に生やして写ってるけど、この人が来ると思ったらね、
そうですよ、
この人じゃないんですね。
そう、イケメンのね、シュッとした。
イケメンの、
はい、なんか、すみません、恐縮です。
伊藤元気さんは今おいくつぐらい？
今31です。
若いですね。その方が今度出した本が、聖天使といって、聖天館ビジネスに従事する日本人を取材なさったと、
はい、まあ
全部は読んでないんですけど、出だしからやっぱなんか本のなんていうこういう本ってさ、
はい、
意外とこう入っていくの難しいっていうかさ、流れがなかなかつけめない時が多いんだけど、
はい、
伊藤さんの本は頭からこうガーンとね、なんか本に突っ込んでいけるような書き方なんで、
うん、
ちょっとこうなんていうのかな、読みやすいなっていうかな、
やっぱり独特の世界観をみんなにこう、うん、興味こう入り口としてね、うん、入りやすいようなこう始めですよね。
あ、本当にありがとうございます、
はい、
工夫した点でもあったんですが、
うん、
私がそのこのテーマに興味を持ったそのきっかけの部分から、うんうんうん、こう追体験していくというか、うん、知った部分をまとめて書くのではなくて、
うん、
その過程をそのまま追っていく形で書きました、うん、はい、はい、
まあこう性転換手術というのは、まあ、日本じゃなくて、うん、今でもですか、タイがとってもこう大事な場所になっているというのは、
うん、そうですね、はい、いろいろな事情があって日本でまだ、うん、その手術の十分な体制が整っていなかったり、うん、お医者さんが少なかったりする問題があって、うん、今でもタイで手術を受けたいという人はたくさんいて、うん、毎年たくさんの人が手術を受けに行ってます、
はい、受けに行っているという現実がある、はい、それはなんかこうタイはこういうことにとってもいろんな意味で開けた国ですよね、前から。
そうですね、そういうふうにLGBT に対して寛容な国だというふうに、はいはい、言われている面があります、
うん、
で特にこの性、うん、性同一性障害の、うん、性転換ビジネスについて言えば、うん、1997年の通貨危機、うん、アジア通貨危機のあたりから、うん、タイは非常に医療ツーリズムに力を入れるようになったんですね、はい、外貨を獲得しよう、はい、で以前から、うん、性別適合手術については、うん、国内でもかなり、
うん、
盛んではあったんですけれども、うん、さらに外国人の患者を受け入れて、うん、でどんどんこう発展していった、うん、技術もたくさん手術するものですから、うん、技術もすごく高まっていて、うん、まあ、世界的にもかなり先進的な国になってます、
ね、やっぱり手術って言っても、まあ、ちょっとニュアンスは違うけど、職人的な意味合いもこの手術には関係して、
まあ、まさにそうです
ね、たくさん数をこうね、こう習得していくにつれて腕も上がる、
まさにそうですね、うん、職人技といえるような、うん、専門的な技術力が、うん、やはりたくさん手術をすることで蓄積されていく面がかなりあるんだなと、はいはい、手術を、取材を通して思いました。
愛ちゃんはどこで手術受けたの？
はい、私は日本で、うん、和田先生って前ペニスカッタって本にも、うん、出された奥様が来られましたけど、はい、その和田先生にお願いして手術の、うんうん、もう和田先生の性転換手術の1号なんですけども、その先生が私から性転換手術を専門に、まあ専門というか普通の法教もやられますけど始まっていくっていう先生にやってもらいましたね。その時は当時私たちの先輩の時はシンガポールにみんなで性転換しに行くっていうのが、
はい、
みんなで集まっていくっていうのがなんかやってて、いや言葉通じないとこ怖いなと思ったら先生がやってくれるっていうことで、先生にやっていただきましたね。
いや日本ではちょっとこれなんか医療ではあるけども、ちょいグレーゾーンみたいな扱いになってるんですか？
まさになっていたという感じですね。
なっていた過去には、
はい、うん、1960年代に、うん、ブルーボーイ事件というこの世界で有名な事件がありまして、はい、うん、これが性 別的合手術を、うん、したお医者さんが、うん、優生保護法違反で、うん、逮捕されてしまうという事件がありました、はいはい、で手術自体を、うん、禁止したりする、うん、手術自体を違法だというふうにしたわけでは、うん、いうふうにされたわけではなかったんですけれども、うん、まあ、報道とかで、うん、この手術をすると、うん、違法なんだ危ないんだというのがお医者さんの間でこうかなり広まってしまって、うん、タブー視されるようになってしまったんですよね。
和田先生が言ってたのは、はい、やっぱり健康的な、うん、体の男性の睾丸を取るというのは傷害罪になるから、うん、先生に対してはすごく厳しい手術だっていうことは先生から聞いたことあるんですけど、う
ん、あと社会性の中で、うん、なかなかそういうことが
思
考できていかないっていう日本の国の現実もあったよね、
う
ん、
そうかもしれませんね。
あと情報が少なかった、
う
ん、まあ、まだまだ、
そうだね、
はい、カルーセル・マキさんが、うんうん、モロッコで、
まあ、あれも命がけみたいな、
そうですよね、う
ん、話だったしね、
その話をそう聞いてた、うん、で、うん、
ただ現実に日本の人の中でだね、はい、その LGBT であって、しかもこう肉体的な改造っていうんですか、なんていうんですか、これは肉体的な
性別、
うん、適合
手術ですね、
適合手術を受けたい、はい、で、で、まあ、女性ならば男性に、男性、まあ、受け継いだ性は男性だけど女性になりたいってい う願望、それが軍縁化するっていうことですよね。
はい、まさにそうですね、うん、そう強く望まれる方、うん、多くの当事者の方に話を聞いてきましたけれども、うん、それぞれいろんな考え方ありますけれども、うん、やはり、うん、強くそれを望まれる気持ちは大変、うん、理解できるというか、うん、よくわかるなというふうに感じましたね、はいはい。
まあ、きっかけの取っかかりが面白いんですけども、あれですね、元気さんがこうタイの八本通り
、はい、
八本通りをまずこの通称吉田さんですか、
坂田さんですね、
坂田さんですか、はい、と一緒に行くと、
そうですね、はい、取材を通して私はこの、性同一性障害とかこの手術について、うん、まあ、もちろん詳しくなったし、うん、理解すごく共感することもあったんですけれども、うん、そもそもは正直に申し上げますと、うん、あまり知らなかった私、うん、強く関心を持っていたかといえば正直に言えばそうでもなかったんですが、うん、この表紙にはかなりスキンヘッドで大柄で、うん、ちょっと怪しげな、うん、いわゆる聖天使である、うん、アテンド業者である坂田さんがいるんですけども、この人と出会ったことがもう本当に最初のきっかけでして、うん、この人がそういうふうにタイになんかこう手術のためにお客さんを連れていく仕事をしてるんだというような話をされて、うん、もう驚いて、そんな仕事があるのか、うん、なぜそこに需要があるのかっていうところから、まあ、興味というか関心を持っていました、うん、はい、でなのでこの方についていって、うん、で、タイのいわゆるゴーゴーバーとかが密集するところにも、はい、一緒に行って、うん、はい、である
店にお入りになりました、
はい、あ、そうですね、うん、はい、でそこでいわゆる、手術を受けられた方、うん、男性か女性 に、うん、になられている方の、うん、まあ、ショーパブみたいなところに行きまして、うん、まあ、すみません、ラジオで言っていいのか分からないですけど、そのビキニ姿のそういう女性たちを見てですね、うん、でこの方々手術 して、うん、した方々なんだよって言われて もう全くこう信じられないというか、すごいなと、綺麗だなと思いましたし、
そのお店の中には、はい、ダンスクラブみたいになってて、まあ、棒みたいな立ってんの、
そうですね、はい、
ポールが立ってて、ポール
って言ったらややこしい話になるから、
ごめんなさい、
そうですね、
ポールダンスをね、ポールダンスをね、やってたりとか、そうですよね、
30人ぐらい、
ゴーゴーバーというかね、
そうですね、で、
まあ、ちょっと指
名すると、はい、こう近くに来てくださったりとかして、はい、まあ、そうですね、うん、手術のことにも関心を持っていて、うん、まあ、坂田さん の、 お話とかがちょっと分かったのか、うん、まあ、手術したその正規の部分をですね、はい、見せていただいたりもしまして、はい、その場で、
はい、すごい敬語ですね、見せていただい
た、ちょっと喋ってよいのか恐る恐れになってしまいました、すいません、はい、
見せてくれた、
見せてくれましたね、はい、
見事に女性になって、
そうですね、だから私が、うん、なんだろう、でその素人としてイメージしていたものよりもかなり、うん、進んだといったらあれですよ、技術力とかもすごいことになっているのではないかということもその時感じまして、うん、 うん、はい。
お店それ見て何とかでパッて出したら怒られたでしょ。
そうなんですよね。あの通常であれば、うん、あの指名したこと、はい、を、うん、まあ、うん、チップなりお金を払って、うん、お店を一緒に出るということみたいなんですけれども、うんうん、はい、あの私たちはその、まあ、会社として主体で行ってますので、うんうん、なんとかそれを見せてもらっただけで、うん、はい、
帰ってきちゃった、
はい、まあ、チップは払いましたけれども、はい、
チップ、
はい、さすがに失礼なので、はい、はい、
店のママさんがいつまで何やってんだと、
はい、店のあの、はい、仕切っている中年の女性に、
俺タイの八本通りにあるカラオケね、うん、だっていうところ行って、カラオケだって言っても女の子たくさんいるわけですよ。
で、
その子たちを指名しろみたいな話になって、
う
んうん、で一生懸命カラオケ歌ってたら、お前ら何やってんだと、いつまでカラオケ歌ってるんだと、早く連れて帰れって言われて、いやそういうの知らなかったからすいませんでしたって、やっぱりチップ渡して帰ってきたって言
われて、カラオケ分かりづらいです。
カラオケの店じゃないんですよ、そこはね。あ、まあ、そういうのがあって、
経験ですね。
あの、ただ番組のこのな本の中でね、こう取材するにあたって、まあ、伊藤さんご本人が、あ、自分はどういう気持ちで取材してるんだと、まあ、その相手の男性の方も興味本位の、ね、男性ならこういう仕事やってて紹介し、極物扱いされるのは嫌ですよというわけだ。でご本人も、俺は極物をね扱いして、まあ、その八本通りで下半身を見せてもらったりしたのも、まあ、その時にギャーギャー伊藤さんは騒いだわけだ。うやーとか言いながら、興味本位じゃなかったのかと、ね、それをちょ疑りつつこの本は先に進んでいくわけだよね。でそこはとってもいいと思ってね、俺は。あの俺なんかもやっぱり興味本位でね、まあ、ここも極物って言っても見たいっていう心はさ、はい、一緒じゃない、誰しも。それをなんかちゃんとね、まあ、伝えてられるかどうかってちょっと自信はないよね、正直。
そうですね、うん、はい、その部分を、うん、あの隠して、うん、取材を進めてから知ったことを、うん、詳しいことを、うん、まあ、ある意味では上から目線で書いても、うん、あまり伝わらないだろうし、そうですね、意味がないだろうな、うん、と思いまして、うん、まあ、正直に私と同じように、うん、まさに少し、うん、こうそういう目線で、うん、あの見てしまってもところも最初に書いていきました、
うん、そうなんだよね、はい、ここは難しいなと思って、うん、でもよくこう書いて書き合い、ここそこを書いてから始めるんで、あ、なんかそうかと、まあ、思ったんだけどね、うん、日本の人がタイに行って、はい、まあ、女性が、男性が女性になるのは全部込み込みで300万、
そうですね、
はい、女性が男性になるのは全部込み込みで、まあ、1回で済まないんで500万、
そうですね、まあ、うん、会社によってもいろいろ開きはありますけど、はい、サービス内容にはよりますけど、はい、かなりかかりますね、うん、はい、
この間に出てくる聖天使っていう方は、はい、まあ、この国に立派に認められた、ね、例えば何とかって資格があってこういうのをやってらっしゃるとか、そういうことじゃないんですよね。
そうですね、まさにそこも取材をして驚いたところでありますが、企業、大企業とかでもないし、民、あの、公的な機関でもないですし、まあ、いわゆる一民間人の方、はい、まあ、自営業者というような方がやられていることが多いですね、はい
は
い
は
い、
それはやっぱりなんかこの国の形態とか、まあ、そういうなんか表だったことがやっぱりまだなんていうの、まあ、本当だったら日本人の人が性転換手術を受けに行くわけだから、で結構人数も多いわけだから、そういうことってもうちょっとなんていうの、民間のなんかちょっと、
そうですね、あのまさにあのこの、うん、あの表紙に出ている坂田さんも、うん、最初ビジネスを、うん、始められるときに大手の旅行会社と提携しようかとか、うん、そういうことも考えられたみたいですし、うん、現場レベル の、うん、あの大手の旅行会社の営業の方とかは、うん、すごく理解して、うん、あ、うちの会社でやってみたいですっていうこともあったみたいなんですけども、うん、結局やっぱり持ち帰ると、うん、まあ、20年前ぐらいですけども、うん、持ち帰るとやっぱりちょっと上が難しいと言っているという感じで、うん、なかなか大手と提携したりっていうことも難しい、うん、あとはやはりあのサービス内容がかなりあの 細やかなんですね、取材していくと、うん、ただ予約してあげるというだけではなくって、うん、ちゃんと着いたらうん、アテンドしてくれる現地スタッフの方がちゃんといたりとかで、うん、その人が医療用語も含めて、うん、タイ語の通訳ができたりだとかですね、うん、毎日お見舞いに行ってあげて、手術前後不安な時はちゃんと寄り添ってあげてとか、うん、もう本当に細やかで、うん、まあ、ある意味では大手がやるよりも、うん、そういう小さな業者がやる方がきめ細かくできるという面もあるのかもしれないと感じました。
失敗とかそういうことはあるんですか？
そうですね、私が聞いている範囲では、うん、取り返しのつかないような例えば死亡事故等は、はい、聞いていませんが、うん、やはり非常に難しい手術なので、うん、合併症が出てしまったりとか、うん、修正の手術が必要になったりというのはあります、うんうん、なので、うん、特にタイだと一度帰国してしまうとまた行くのにもかなり、うん、大変ですから、うん、まあ、手術後に、滞在が延長されたりとか、うん、伸びたりとかですね、うん、あるいは、まあ、もし帰ってしまっても、うん、もう一度タイに予約していくだとかですね、うん、そういう手配も結構この聖天使、うん、アテンド業者の人が、うん、やるという需要がありますね、
はい、うん、こういう斡旋業聖天使の人が、まあ、そういうふうにいるなんて僕なんかもよく知りませんでしたけど、まあ、そういう方が日本にいて、年間タイにはどのくらいの人数の方が行ってるんですか？
ですね、タイ、うん、正確なタイへの、うん、数は、ごめんなさい、うん、ちょっと
分から
ないですか、はい、はい、
うん、でもすごく、うん、まあ、皆さんご存知のところで、うん、カバちゃんとかもタイで手術を受けたりとか、はいはい、ね、アイパンっていうトランスジェンダーのモデルの子もタイでやったりとかって、うん、もうみんなやっぱり、うん、タイが今やっぱり行ってこうやって言葉、まあ、コーディネートをしっかりとしてくれて、うん、サポートしてくれてっていうところが、うん、やっぱり日本ですごく何度も何度も病院通って認められてから手術受けるっていう、うん、その手術もすごく時間かかるっていうところがやっぱり早くしたいって思いがやっぱりしっかりとね、そこを叶えてくれたりとかっていうのでみんなやっぱり行くからすごい多いですよね。私ね、一回ね、この病院でガモン先生のところに知ってる先生なんですよ。そのコンテストの審査員とかの先生なんで、
そうだよね、
遊びに行った時に先生が手術今ちょうどしてる子もいるから見るかとか言って、うん、私と思って、でもこういう機会ないと思って、うん、白衣を着て、まあ、ちょっとこう遠巻きですけども、はい、手術してるとこをこう見させていただいたり、あと、うん、その手術終わって皆さんが待機するところには本当に世界中から、うん、もう日本だけじゃなくて、はい、ヨーロッパの方とかね、アメリカの方とか、うん、いろんな方がそのベッドに、うん、ベッドにももう一人一台寝れないぐらいこう座って、で、うん、終わった後ちょっと様子見てる感じなんですかね、あそこの場所っていうのは。だから本当に世界中の人が今、
う
ん、このタイで手術を受けてるんだと思いましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、大きい病院も含めて複数の選択肢がありますし、かなりやっぱり発展してるんですよね。日本だと今GID 性同一性障害学会の認定の病院っていうのは本当に数が少なくて、全国でできる施設6施設ぐらいしかなくって、はい、手術までに予約で1年待ちとかもうザラなんですよね、はい、でやっぱり診断を受けて早く手術を受けたいっていう人はやっぱりその1年って非常に苦しい期間ですし、はいはい、しかもまあタイであれば早くできて、しかも技術力も高いとなれば、やはりタイを選ぶ人は未だに多いなという感じです。
なんか でもなんかこうあなたが感じたと同じような、なんかこう危うさもなんかちょっと感じるんだけどね。
そうなんですよね、これかなり肯定的に、お話もしましたし、すごく肯定的な部分になっている大切な役割は、聖天使アテンド業者にはあるなと、もちろん思っているんですけれども、まあ、とはいえこの状況は、問題を、いろんな問題をはらんでいますよね、日本でできないということ、はい、十分にできないということも表しているし、はい、いくらタイが先進的だからといっても、やはり異国の地で手術を受けるリスクは当然あるし、日本の常識が通じない部分もあるでしょうから、そういう意味では、
そうですね、
問題だと思ってますね、はい、
現場に行ってこういうの実際に見て、伊藤さん最初かなり驚きました。
そうですね、はい、現場もそうですし、やはり最初この仕事があることもそうですし、ただ驚きは良いギャップというのもあって、かなり 外国人向けの病院は清潔で、うんうん、想像していた以上にかなり清潔で大きくって、はい、最新の設備を整えているようで、はい、まあそういう意味でもギャップもありました、うん、はい、
普通の病院に性転換科っていう、うん、その科がもう専門にあるんで、うん、よくだからもう本当近所の大きな病院日本で考えたら、うん、そういう病院にそういう窓口がしっかりある病院がね、
うん、そうなんですよ、
タイにはあるんですよね、うん、
まあ、タイっていう国自体なんか子どもの頃からそういうなんていうのちょっと異分子みたいなのをこう異分子扱いしないみたいな
第三の性として、
うん、お国のやり方もあるみたいですね。
そうですね、ただ私も結構そういうイメージを持っていたんですが、うんうんうん、それが広まったというかのは割とそこまで昔のことではなくて、二十数年前、まあ30年前ぐらいは割と日本と似たような雰囲気だったよっていうのが複数のタイのお医者さんの話でした。で、ヤンヒー病院っていう、まあ、すごく大きい病院 の、うん、はい、院長とかその先生によると、うん、ヤンヒー病院はその二十数年前に性別適合手術をやりますよ、ここで専門でやるし、もし失敗したら金銭的には保証するし、うん、っていうのをこうドーンと打ち出してこうなんかどうぞって、今まではまあ闇でというか小さなクリニックとかでこっそりやるものだったところにそういうふうにこうドーンと広告を打ったりとかして、で有名人の方の手術をやったと、やりましたっていうことをマスコミで話したりとかっていう、そういう広報活動というかオープンにしていいんだという雰囲気がを作っていったことがよりこの文化というか空気感の醸成にこうつながったっていう一端が取材では見えてきましたね、はい、
その施行された、まあ、男性なり女性なりのインタビューはなさったんですか。
はい、もともとはそちらがメインといいますか、うんうん、はい、タイで手術を受ける人の取材をしようと思ってこの坂田さんにいろんな、当事者の方を紹介してもらったりとかしました、はい、で実際にこの当事者の方でこのアテンド業に乗り出した方、つまりタイで手術を受けて自分は実際に受けて、で、あ、うまくいったと、で実際に自分手術を受けたからこういう段取りでやるっていうことは分かったっていうところから自分がそのアテンドする
なるほど
このに乗り換えた方もいたので、この取材を通して当事者の方にもたくさん会いました。
なるほど、はい、皆さん手術を受けてよかったとおっしゃってましたか。
そうですね、はい、これは難しくて取材を受けてくださる方はやはり今の現状に満足をされているということがありますし、うん、ただ必ずしも、手術を受けた後に塞ぎ込んでしまう人とかもいないわけではないという現実はあるそうです、はい、
最後の質問ですけど、日本ではそこがちょっと遅れてますね、
はい、
この現実は伊藤さんはどう思っていらっしゃいますか。
はい、遅れていますし、うん、この本の中でも遅れていることをかなり強く書いてしまいました、うん、書いてしまったと書きましたけれども、うんうんうん、まあ、ただ日本のお医者さんにも取材をしていますし、うんうん、その方たちの意欲とか良、うん、くしていきたいという気持ちとか、あるいは技術力もかなり今高まっているようですから、うんうん、そういう意味では明るい面あるかなと思っています、うん、頑張ってほしいし、それを後押しするように、うん、まあ、国の制度なりでも後押しできたらいいんじゃないかなというふうに考えてます、うん、
はい、
はい、
最後に改めて伊藤元気さんの本のお知らせです。タイ・バンコクでの性別適合手術を斡旋・仲介する人たちについて書いた本、性転士・性転換ビジネスに従事する日本人たちが柏書房から好評販売中です。なぜ医療従事者でも国や公的機関でもなく大企業でもない一民間人が仲介を し、それがビジネスになっているのか、その歴史を詳しく紐解いています。またなぜ日本ではなくタイでの手術を選ぶのか、二つの国の事情と現状も書かれています。ぜひ手に取ってお読みください。
はいはい、
ね、ぜひまた手術する人は、なんか私はもうぜひ自分のためにしてほしい。人のためじゃなくてね、自分の人生なので、こういう人たち頼ってね、いい人に出会って、巡り合って手術していただきたいと思います。
はい、
大竹メインディッシュ、本日のゲストは伊藤元気さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。